QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップFB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。6月の23日第528回の QR の時間がやってまいりましたということでね、ございまして、ね、6月ももう23日ということでね、後半でございますけれどもね、まあ、相変わらずね、この梅雨空ということでね、お天気がね、あまりすっきりしない時期でございますけどもね、まあ、この時期ね、やはり梅雨明けのね、サインというかね、で、まあ、雷がね、かなり鳴る時がね、結構ありましてね、この辺もね、結構この時期ね、落雷被害とかね、結構あるんですよね。まあ、FM 放送を含めたこのね、送信所、このスカイタワー西東京というですね、まあ、いろんな無線局の、基地局が搭載されているところでございますがね、この時期はやっぱりですね、雷が非常にね、1年のうちでもやっぱ多いので、非常にね、気になるところでございます。結構ね、雷が鳴ってましてね、結構ゴロゴロしてるときは、まあ、もちろん鉄塔自体にはね、落雷とかはしても基本的には大丈夫なようにはなってるんですけれども、この大きな音と一緒にですね、どこからともなくね、パチンとかいう音が、ね、聞こえたりするんですよね。あれがね、非常に気持ちのいいわけではなくてね、はい、まあ、いろいろと万全を対策しててもですね、やはり、雷のレベルになりますとですね、どこにどういうふうに、被害電流が流れるかわからないんですよね。はい、ケーブルラックとかですね、要所要所つなぎ目とかを見ますとですね、黒く吹いてるところがあったりとかですね、まあ、非常に恐ろしい状況でございますけどもね、まあ、アマチュア無線局をね、運営されてる、ね、各局にとりましてもですね、雷は、まあ、地方によってね、やはりこの雷の多い少ないの時期違いますけれどもね、まあ、なんといっても雷というのはね、苦手な、ね、ところでございますけども、こればかりは仕方がないということでね、ございますが、お気をつけいただきたいと思います。はい、それでは QRL 第528回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それでは QRV コーナー早速お送りしたいと思います。まあ、今週はですね、このコンテストでですね、今週いっぱい ACC ロケーターコンテスト2022というのがですね、月曜日から日曜日、26日の日曜日ですね、行われております。で、このコンテストはですね、ACC、まあ、これはインターナショナルアワードチェイサーズグループ、クラブ、こちらのですね、主催で430メガのですね、活性化と、それからグリッドロケーターの普及を目的としたコンテストということでですね、このグリッドロケーター、これをですね、交換をするということで、まあ、得点がかなり高くですね、できるというようなコンテストですね。このクラブ局との更新でグリッドロケーターの更新のあった場合は5点、まあ、それから一般局同士でグリッドロケーターの更新がない更新も認められますが1点ということで、まあ、これによってですね、点数差がいろいろとあるというコンテストなんですが、まあ、まだね、今開催中でございまして、参加されている方はもちろんね、いらっしゃると思うんですけども、このグリッドロケーターね、を普及することが目的ということなんですが、まあ、皆さんね、このグリッドロケーターをね、普段、まあ、このコンテストでね、使うという、まあ、そういった意識的なものはね、別としまして、 通常の更新でですね、グリッドロケーターの更新されるって方はね、あんまりねいないんじゃないかなって気がねするんですよね。いかがですかね。まあ、皆さんご自身の、お住まいのところ運用しているところのグリッドロケーターが何であるかということをですね、すぐに出てくる方ももちろんいらっしゃると思うんですが、調べてみないとわからないという方もね結構いらっしゃると思うんですよね。ただですね、こう更新した後のですね QSL カードの交換をいただくんですけど、それを拝見してますと、まあ、結構ですねこのグリッドロケーターを記載されている QSL カード結構目立つんですよね。はい、いうことで、まあ、一応お調べになってですね、カードには記載されているところが、まあ、実際更新でですね、このグリッドロケーターのナンバーを交換するというのは、まあ、あまり実際に更新しても聞いたことがないなという気がいたしますよね。まあ、最近ではですね、このグリッドロケーターの一番使われるケースとしては FT8 の更新ですよね。これはまあ実際に、まあ、定型文をそれぞれ、送り合うわけでございますけども、必ずあのグリッドロケーターをつけてですね CQ を出すとか、ありますよね。またあのパイルアップの時にはグリッドロケーターを省略したですね呼び方ももちろんあるんですけど、まあ、基本的にはグリッドロケーターをつけて更新するという形でございますからね、そちらをおやりになっている方はね、知らず知らずのうちというか強制的にそのグリッドロケーターのこう、ね、ナンバーを交換しているというところでございますけどもね、これらのですね、グリッドロケーターこれはまあご承知の通り、まあ、通常ですと6桁のですね、アルファベットと数字の組み合わせということでございまして、この構成としてはですね2桁のアルファベットのフィールド部分、それからスクエアは数字2桁ですね、それとサブスクエアで、またアルファベットの文字2文字ということの組み合わせになっていて、まあ、全世界でですね、割り振られているというところですね。頭2文字のアルファベットこのフィールド部分これはですね、まあ、緯度経度それぞれですね、南緯90度から北緯90度までそれと西経180度から、東経180度まで、それぞれですね18分割をして、324分割にまずなっているのがこのスクエアですね。はい、まあ、西東京市ですとね PM95SR というね番号になりますけれども、まずこのフィールド部分がこの324分割されているということですね。またその一つのフィールドの中でやはり緯度経度で100分割ね縦10横10緯度経度でそれぞれ10分割して100分割をして区分している、ここの部分がですね数字でですね表せるわけでございますけども、これがですね、先ほどのフィールド324それぞれ100分割されていますので、これだけでですね 32,400 スクエアという数になるわけですよね。はい、まあ、PM95 PM96 ね、QM05 QM06 というようなですね、まあ、陸地以外の、まあ、まあ島の部分ももちろんありますけど、海上部分もですね全て番号が割り振られるわけでございますけどね、それらを含めて、スクエアの数としては 32,400 スクエアあるということですよね。それからその次の、5桁目6桁目、のアルファベット2文字の、区分についてはさらにスクエアの中のですね緯度経度で24分割、緯度経度それぞれ24分割にして、576分割をしているということですね。でそういうことになりますので、全世界でですねこのサブスクエア含めた、数これはですね、1866万2400サブスクエアということになりますね。はい、まあ、西東京市そういうわけで PM95SR ね、まあ、これも緯度経度でどんどん変わるわけでございますけど、これだけもあるということなんですよね。まあ、ご自身のですね QTH ね緯度経度から割り出すことができます。まあ、計算方式はさほど難しくはないんですけど、現在はですね地図上からプロットするとですね、あなたのグリッドロケーターなんですよというふうに教えてくれるサイトがたくさんありますので、まあ、こちらですぐに、出すことができるということですね。まあ、一度ですね、まあ、ご存知の方もご存知ない方もですねこの6桁の基本的な グリッドスクエア、これはグリッドロケーターですね。こちらはですね、ご確認いただいた方がいいかなという気がいたしますね。はい。まあ、それとですね、最近、まあ、通常は6桁なんですけれども、このグリッドロケーターがですね、全部で10桁のグリッドロケーターを使うことで、まあ、かなりその運用場所がですね、まあ、ほぼスポットで、この表示することができるというところもあります。でこちらはですね W のですね、K7FRY、こちらの方のサイトにですね、まあ、グリッドロケーター10桁のですねグリッドロケーターが調べられるサイトがあります。これも割と有名なんですが、これはGoogle の地図が出てきまして、ここで、全世界のですね、この調べたい、ところをプロットすると、この10桁のですね、グリッドロケーターが分かるということなんですよね。はい、これを見ますとですね、まあ、これもここまで、詳細にですねグリッドロケーターの表示をしますと、もうほぼ、このスポットでですねどこにいるかというのはもう一目瞭然になってしまうということでございますからね、まあ、ご自宅とかでですねこれをやると、もうほぼその自宅の場所が分かってしまうということですからね、まあ、よしあしございますけどもね、まあ、ちなみにスカイタワー西東京の送信場所、このスカイタワー西東京の鉄塔の場所がですね PM95SR はこの地域なんですが、その後に 26SK というね4桁がつくということになると、もうほぼですね鉄塔がもうピンスポットでですね表示されるということでね、まあ、これここまでですねお使いになる方はまあそうないんですけど、最近のですね FT8 などでお使いになる、まあ、WSJTX あるいは JTDX などでですねグリッドロケーターを設定するところがありますので、まあ、こういう形でですね10桁8桁ぐらいまでは設定できるのかなということでございますので、設定をされている方もいらっしゃるということですね。はい、まあ、使い方によってはですね本当に特定できてしまいますので、ご注意をいただきたいというところでねございますけども、まあ、こういったところがあるということですね。まあ、なかなかグリッドロケーター本当に昔からですね、これ出てるんですけど、まあ、本当にコンテストとかですね特殊な特別なこの使い方をするとき以外はあんまり意識がないんですけどね、まあ、QSO の際にはこのねグリッドロケーター何番ですっていうのもね一つねアナウンスされてもよろしいかなという気がいたします。まあ、JCC とかね JCG この QTH の番号と、これはあとそれから最近ではいろんなアワードがありますんでね、それに適したですね番号を送り合ったりはしているところはあるんですけど、ぜひねこのグリッドロケーター、まあ今週この ACC がやってるコンテストもちろんございますけれどもね、ぜひちょっと注目していただきたいなというふうにね思います。はい、グリッドロケーターね、はい、久しぶりにですねこの話題をお送りしましたが、時々番組の方でもね、ご紹介してるんですが、なかなか広まらないというところもございますのでね、ぜひ皆さん、お使いいただければと思います。というわけでございまして、本日の QRV コーナーはグリッドロケーターの話でございました。はい、というわけでございましてね、ここで、一息ついていただきます。今日の楽曲はですね、これも懐かしいですね、メインアートワークのダウンアンダーでございますね。まあ、80年代でね、まあ、私も音楽をね聞くために結構、海外の曲をね、ラジオ曲を聞いたりとかねいろいろしてまして、 VOA とかですね、まあ、地元地域ではね、AFN、まあ、当時は FEN と言ってましたけどもね、まあ、全米トップ40とかでですねよくまあかかってた曲でございますけどもね、ダウンアンダー、これは北半球というかね、はい、欧米とかね我々が使ってる地図でその、下の方のこのオーストラリアのあたりをですね指し示している楽曲であるというふうにね言われてますけど、このメインアートワークがですねオーストラリア、まあ、VK のメンバーなもんですからね、まあ、それをまあ、自分の国をですね、まあ、へりくだって、そう呼んでいる楽曲なのかもしれませんが、まあ、非常にヒットした、ね、楽曲でございますね。それではお聴きいただきたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 Q 中 CQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、というわけで59コーナー、今週もお送りしたいと思います。
また無線、
毎回ね、いろいろとあのメッセージいただきましてね、ありがとうございます。あの皆さんの、ね、メッセージ読んでますとね、本当にまあ、このトレンドがね、なんかこう分かるような、ね、感じでございますね、はい、あの季節感やね、いろんな、話題とかがですね、まさに、その時その時の話題で、大変楽しいんですが、全てねご紹介できずに申し訳ないんですけども、すっかり拝見させていただいてます。ありがとうございます。ではまず最初の方でございますね、この方はですね、全てひらがなですね、豊島金子さんですね、豊島と金子の間にスペースがございますがね、こちらの方からのメッセージでございます。こちらは GH 霊気を手に入れましたということでね、題名がついております。はい、ありがとうございます。今まで使用していたパドル、CW のパドルですね、ハイモンドの MK706、これの接点の調子が悪くなり、やむなく交換し、GHD の 607F という型番のものに変えました。まあ、当初は金運が硬い感じがあったのですが、すぐに慣れて打ちやすく感じるようになりました。ハイモンドの706はパドルの間隔が狭くて、ほぼ一本刃に近い状態のキーでございましたが、GHD に変えてからは、最初は間隔が広く打ちにくかったんですが、すぐ慣れましたということでね。工房筆を選ばずということでしょうかというふうに、ね、書かれております。ありがとうございます。MK706 はね、私もね所有してました。移動運用の時にね使ってる、まあ、パドルなんですけど、おっしゃる通りね、これほぼですね、左右ね、端点頂点のレバーがですね、ほぼもうくっついてる状態でね、まあ、一本刃に近い状態っていうのはまさにその通りなんですが、これはこれでね慣れると打ちやすいんですけどね、通常のあの間隔が少し空いてるパドル、ね、607もそうですが、一般的にはそんな感じのものなんですが、これとはちょっと違ったね、キーイング感があるんですけど、それと GHD の、キーイング、これ確かにね、こうコツコツいう感じのね、なんかちょっとこう固めの感じがあるんですが、これはこれでやっぱり慣れるとすごく打ちやすい、そしてなんといっても安定感のあるパドルでございますよね。はい、非常によろしいかなと思います。パドルもですね、いろいろ凝り始めるとね、もういろいろありますよね、本当にね。
どうすんのよ、
はい、こんなガラクタばっかり。今本当に大変な状況になってるウクライナね、ウクライナからのね、素晴らしいパドル、これもねあるんですが、今もですね少し時間かかるようですが手に入るというね、まあ SNS なんかのね情報もあるんですけども。まあ、我々アマチュア無線局としてもですね、そういう形で支援ができるというようなところもあるんでしょうけど、品物がなかなか通常と比べてものすごく時間がかかったということでございますけども、ね、最近手に入れた方もねいらっしゃるようでございますけどね、まあ、いろんなパドルお使いに、ね、なられているのかなと思いますけども、ぜひね、この 607F ということでね、 GHD のパドル、大変このパドルもね、素晴らしいパドルでございますのでね、しっかり愛用なさっていただければというふうに思います。はい、どうもねありがとうございました。 CW メインでね運用されてるかと思いますけど、またぜひメッセージをお待ちしたいと思います。ありがとうございました。続きましてですね、この方は
まだやるの、
ともいさん、 DUH-DGS ともいさんですかね、ありがとうございます。初めての方ですね、初メールですということでありがとうございます。ハンティートランシーバーでディスタルリピーターを利用した運用を楽しんでます。ターミナルモードなどでも時々出てます。西東京リピーターは時々使わせていただいておりますが、なかなか、トラフィックの多いリピーターですね。移動運用でロケのいい場所からハンディ機でも結構遠くのリピーター、またレイブイモードで CQ を出してみると結構、呼んできていただける方もおられるので楽しいです。ハンディ機をお使いの方へ、おすすめなのですが、ぜひハンドマイクを使われた方が FB かと思います。あ、そうですよね。ハンディ機では手に持っていろいろと位置を変えたり向きを変えたりして、通信の状況が良い場所で固定して、送受信をしますので、この際に送信をする際に、マイクに口を近づけるとどうしてもトランシーバーの位置が動いたりしてしまい、限界の信号での更新の時には途絶えてしまいますので、ハンディマイクを使った方が、こういった心配もなく FB ですよということでね、情報いただきました。ありがとうございます。 まさにねこれおっしゃる通りですよね。はい、まあ、特に特徴トランシーバーね、ライセンスフリーの特徴トランシーバーでですね、長距離と更新するときにほんの一瞬わずかにですね、トランシーバーの位置、まあ、アンテナの位置をいろいろとね、変えることによって一瞬信号が上がったりするというようなところがありまして、そこを見つけたらもうその位置で動かさずにですね、送受信する際にはもうハンドマイクを使って更新するというのがねもう必須になりますんでね、はい、ぜひね、まあ、もちろんハンディートランシーバーですからね、何もなくそのまま単体でも更新ができるんですけど、ぜひハンドマイクを使われるとこういうことがね、非常に便利になりますんでね、おっしゃる通りでございますが、ぜひねご検討いただければと思います。
で何が面白いの、
まあ、本当にね最近ハンディートランシーバーもですね、2バンダー、ね、144、430デジタルレピーターね、使えるデイスターレピーターの、まあ、デイスターの、まあ、ハンディ機、ワイドバンド受信はもちろんですね、いろんな機能がね最近ついてますので、まあ、それらをね、一つ一つこういろいろ楽しんでね、使ってみるというのも非常にいいかと思いますけどもね。はい、まあ、本当にその代わりですね、ハンディトランシーバー の, その操作方法ですね、なかなか機能を呼び出してどうのこうのというのはなかなか覚えるのが大変でございましてね、マニュアルをこう片手に、いつも見てるという感じで、最近はスマホにですね、PDF の、マニュアルを入れておいてですね、必要な時にはスマホで見ながらですね操作するというようなことをやってますけどもね、皆さんはどうでしょうかね。まあ、普段使う機能はですね大体覚えるんでしょうけど、なかなか普段あまり使わないような機能ですとね、どうだっけなっていうんで呼び出すだけでも大変という感じですよね。またパワーを調整したりとかですね、なんかいろいろちょっと普段やらないようなことをやると本当に分かんなくてですね、ファンクションキー長押しとかですねファンクションキーちょい押しでこうねメニューが違ったりとか、まあいろいろありますんでね、一苦労でございますけどもね、はい、大変かと思います。はい、どうもね、ともみさんありがとうございました。これ急停地ね、どちらでしょうかね、西東京リピーターを使いということですので、この辺か、まあ、あるいはですねターミナルモードでも出ておられるということですので、インターネット経由で、どっかね違うエリアの方かもしれませんが、またぜひねディスターレピーター、運用のね状況などお知らせいただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございまして、本日もねエンディングでございますが、今日は話題で、グリッドロケーターのね、お話をさせていただきましたけど、まあ、通常ですとロケーター、これがね皆さん、よくね使われている、まあ、よく使われているというかね、通常の桁数なんですが、まあ、10桁までね、こうあるというのをね最近知ったんでございますけどね、そういえばですね、この FT8 な PSK レポーターの、ものを見ていると8桁まで書いてる方結構いらっしゃいますよね。で時々ね10桁まで書いてる方もねいらっしゃるんですけど、まあ本当にグリッドロケーターね、これを細かくするとすればするほども特定ができる状況ですから、まあ、別にそれでもいいっていう方はね全然問題ないんですけど、まあ、気になさる方はねちょっとその辺ご注意いただきたいと思いますけどね。まあね10桁までこの表示できるねこのものってなかなか知りませんでしたけどね、まあ、参考にされていただきたいと思いますが、W のね、コールサインのサイトでですね出てくることができます、K7FRY、こちらのですね、方、これ結構有名なサイトなんで皆さんご存知かと思いますけどね、 Google の地図が出てきましてね、目的のところに、ズームアップしていくと、ポイントでね出てきますので、そこをクリックするとあなたのこの場所は何ですよというふうにね出てくる状況でねございます。ちょっとね面白いんでね、いろいろと自分の急停地とかね、いろいろと調べてみましたけどね、はい、そんなところでございました。はい、それと話はねまた変わってしまいますが、先日ね、珍しく移動運用行ってきたんですよね移動運用っていうかね本当に短い時間だったんですけど、秋田のですね、お菓子、秋田県の小菓子のですね、寒風山というところへねちょっと行きまして、 短波で7メガとそれと50メガ、50メガは e スポが出てましてね、まあ、全国結構ね更新できたんですけど、まあ、7メガでね久しぶりにこう更新させていただきましたけど、やはりねノイズが少ないのと、ロケーションがいいということでね、まあ、簡単なダイポールアンテナでしたけども、本当に面白いように飛んでですね、久しぶりに楽しみましたけど、そんなようなところでね行きました。はい、出かけるときは非常に暑かったんですけど、現地行きましたらね、寒風山という非常にあの景色のいいところでございましてね、ここ非常に、眺めのいいところと、それと風がね結構強いところでね、ちょっと難儀しまして、薄手の上着だけではねとても寒くていられないと、そんな状況でございましたかね。久しぶりに楽しんできました。はい、まあね、移動運用ねたまに、行くとね、いろんな、まあ、地元地域の方とも更新ができたりしてね、非常に楽しいんですけどね、先ほど言いましたハンディ機ね、ハンディトランシーバーを使って、お手軽移動運用なんていうのもね、近場の方中心でございますけどもね、普段更新できない方とお会いできますんでね、これはこれでまたね楽しいですよね。はい、はい、というわけでねございまして、本日もお送りいたしました QRL、いよいよねハムフェア、説明会が来月7月にあるということでね、まずはそちらでブースの抽選会などね、こういった状況がありますけど、またその辺のですねハムフェアの情報やブースの内容などもですね番組でお伝えしていければというふうに思います。というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お願いいたします。
番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。